ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが社長、
はい、
前回は遺伝子組み換え食品の話になって、深いというよりも怖い話になりましたね。
はい、遺伝子組み換えね、結構よく聞く言葉ですけど、なんとなくね、少し怖いなって、気味悪いなっていうイメージを持っている人が多いかなと思うわけですが、まさか健康被害の恐れがあるとかね、すでにかなりの量のね、遺伝子組み換え食品っていうのがもう市場にね、出回ってるということとか、それを食べてしまってる加古さんのお尻からね、サソリの尻尾が生えてきたとかね、加古さんもショックを受けてましたよね。
尻尾は生えてませんって、いくら私がサソリ座の女でもちょっとひどすぎますよ、それは冗談としても、まさかトウモロコシの DNA にサソリの遺伝子を組み込んでいる話はゾッとしました。
そうなんですよね。普通品種改良のやり方としては、例えばみかんの、品種である清見とポンカンを掛け合わせて春見を作るというようなね、こう交配っていう品種改良が、広く知られていますね。
はい、そういうものだと思っていました。
そうですよね。しかし遺伝子組み換えとなるとね、そのレベルもやり方も全く変わってきます。生物の細胞の核に DNA があって、DNA に入っている遺伝情報、設計図のようなものが、これ遺伝子なのですが、この技術はある生物に別の生物由来の遺伝子を挿入したり、もともと持っていた遺伝子の機能を抑制したりするものですね。そうは言っても、普通は植物の DNA に別の植物の遺伝子を組み込むぐらいだとね、思うんですが、全く違う生物同士、例えば植物に虫や動物や、それから細菌とかウイルスに至るまで、別の生物の遺伝子を組み換える、そういう技術なんですよね。
ちょっと想像ができなくて、なんだか神の領域って感じさえしますね。
はい、大げさでなくそう思いますね。さすがにサソリの女は荒唐無稽に聞こえますが、すでに動物には存在しています。例えばね、クラゲの遺伝子が組み込まれた光るウサギ、こんな作られてますし、マウスを使った実験では、さまざまな特徴を持つマウスが作られていますよ。そして2018年11月には、中国で人類初の遺伝子組み換えベビー、これが誕生したって報道ありましたよね。
人間の赤ちゃんですか？
そうですよ。もう4年以上前の、話ですけど、かなりこれ話題になりました。もちろん医学界をはじめとして激しく非難されたって、そういう記憶がありますね。
一体どういう理由でそんな暴挙に出たんでしょう？
はい、エイズウイルスに抵抗を持たせるっていう、名目だったらしいんですが、知能を強化するとかですね、あるいは別の意図を含め処理されたって疑われていましたよね。この時生まれたのは双子の赤ちゃん、双子の女の子と言われていますが、その後ね、どうなったのか、もう生きてるのか死んでるのかすら分かっておりません。
ちょっと考えただけでも恐ろしいことですが、事実として人間にもできるということなんですね。
その通りです。当然こういった行為は行ってはいけないことになっていますが、それを守るかどうかは極めて怪しいですよね。こうなるとサソリの女だってクモ男だってね、漫画の世界の話じゃなさそうな気がしますよね。
いやー、なんて返事をしたらよいのか、ちょっと肯定するには躊躇しますね。
はい、加古さんの気持ちわかりますよ。軽々しくね、そうかもしれませんねなんて言えないですよね。でもね、世界には本当に恐ろしいことをやる人間や勢力っていうのがあります。例えばね、ロシアにはとんでもない核ミサイルがありますが、これね、 RS-28 っていう名の大陸間弾道ミサイルですけど、音速の20倍以上の速度で飛行して、これね、 広島型の2000倍の威力ですよ。
広島に落とされた原爆の2000倍って言ったらもう本当にとんでもない威力じゃないですか。
はい、これ一発でフランス全土を消し去ります。
まあ言葉もありませんね。
そういう国や開発する人間がいることをね、分かっていないといけませんね。
うん、
まあ、それでは遺伝子組み換えの話に戻しますね。
はい、
この前遺伝子組み換え作物がすでに広く市場に出回っているという話ですね。
はい、日本政府が許可している作物が8品目、大豆は輸入が 94% を占め、国内に流通している8割以上が遺伝子組み換えだということでしたよね。
はい、加古さん、この話聞いてどう思われました？
いや、かなり出回ってると思って正直びっくりしました。これ本当に気をつけないといけないなって思いました。
そうですよね。でもね、気をつければなんとかなりそうですか？
そうですね、まだ8品目ですからね、なんとか大丈夫そうな気がします。
そうですね、じゃあこの8品目のおさらいをしますね。
あ、はい、お願いします。
トウモロコシ、
うん、
菜種、
うん、
大豆、うん、綿実、これ綿の種ですね、うん、それからジャガイモ、てんさい、アルファルファ、パパイヤです。
はい、その8品目でしたね。
はい、この前大豆といってもね、何種類もありましたね。
うんうん、
当然トウモロコシやジャガイモだって何種類もありますよね。
何種類もと、なんだか悪い予感がしてきました
そうですか。主だった品目で言いますと、大豆は28種類、
うん、
トウモロコシは206種類、ジャガイモは12種類、菜種は22種類、綿実は48種類、まあ、こんなのに全部混ぜると、合計で325種類あります。
そんなにあるんですか？
いやいや、まだあります。遺伝子組み換えの作物を原材料として、これ重量で 5% 以上含まれた加工食品を遺伝子組み換え食品と言いますが、
うん、
これにも注意が必要ですね。
注意が？どんな加工食品が対象になってるんですか？
そうですね、ざっと挙げると、うん、豆腐、納豆、豆乳、味噌、大豆を原料とするもの、
うん、
それから今言った豆腐や納豆のように大豆を原料とした食品を原料としたもの。
おお、大豆だけじゃないですもんね。
その通りです、
うん、
コーンスナック、コーンスターチ、
うん、
ポップコーン、これらを原料とするもの、
うん、
トウモロコシを原料とするもの、
うん、
じゃがいも、もありますよ、
うん、
ポテトスナック菓子、
うん、
じゃがいもでんぷ
ん、
これらを原料とするもの、
うん、
ジャガイモを原料とするもの、うん、
まだ全部じゃないんですよね。
はい、全部で33種となっていますが、
うん、
お菓子も含めてこの一種の中にいろいろあるわけですからね、
うん、
もうこれキリがないですよね、
うんうん、
それでこれらの作物や加工食品が遺伝子組み換え食品にあたる場合は、遺伝子組み換えであることを表示しなければならないっていうことにね、これ法律で決まってます。
ああ、わかった。よくスーパーなんかで売っている食品に書いてありますね、遺伝子組み換えではないって書かれているので、それですよね。
はい、その通りですけど、 5% 未満なら、
うん、
遺伝子組み換え食品でも遺伝子組み換えでないと、まあ、そんな風に表示しても良いことになるんですよ。
それはおかしいですよね。じゃあなんかギリギリのラインを狙ったりとかできそうですよね。
はいはい、
ね
え、添加物の表示義務の中には、これキャリーオーバー制度っていうのがあってですね、
うん、
原料になる材料のそのまた原料まで表示しなくても良いなんていうね、これ消費者無視の法律もあるんですが、遺伝子組み換えの表示も、まあ、似たようなところがありますね、
うん、
微量なら許されるなんていうことじゃないと思いますもんね。
本当にそうですね。まさかそんなに問題のあるものとは思いませんでした。しかし、そもそもなんでこんなものを作ろうとしてるんでしょうか？
はい、遺伝子組み換え作物の主な特徴として、除草剤の影響を受けないというのが多く、それからね、農薬に強いとか、うん、害虫に強いっていうのもあります。
害虫に強いっていうのは分かりますけど、除草剤の影響を受けないというのはどういうことでしょうか？
はい、これは除草剤をバンバンかけても良いということも言えますよね。
そうなんだ、まあそうも言えますね。
前にやりましたけど、うん、小麦に除草剤をかける話しました、うんうんうん、理由は何でしたっけ。
あ、覚えてます。収穫を良くするためですよね。
そうですね、これも全く同じです、うん、もっと言えばこの遺伝子組み換え作物の種を売っている会社と除草剤を売っている会社は同じところなんですよ。
うーん、
結局会社の儲けしか考えていないということです。
社長、なんだか無性にそれを聞いて腹が立ってきました。
イカれますよね、うん、加古さん、うん、僕は怒るとね無性に腹が減ってくるんですが、遺伝子組み換え作物のね種を作ってる会社、これ、うん、除草剤のね日本ではラウンドアップを作ってる、うん、これアメリカの巨大企業ですけど、うん、ここのね社員食堂では絶対に遺伝子組み換え食品を使わないそうですよ。これはね有名な話です。
本当ですか。いやー、もうなんか怒り浸透に発するっていうのはこういうことかっていう感じです。
あ、怒ってますね僕はねそれ以上にね恐ろしさでゾッとしてます、
うん、
さっきね最悪なロシアの核ミサイルの話をしましたね。でもその恐ろしさは僕はねこれどちらも変わらないと思いますよ。
そうか、本当怖いですね。でもミサイルにも本当怒れてきました。
加古さん、あんまり怒るとね本当にサソリの尻尾生えてきますよ
だから社長、私はサソリの女じゃなくてサソリ座の女ですって。
そうでしたね
はい、そうです。ということで今日はここまでですね。次回も気になります。さあ、それではゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。幅崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は第5週のスピンオフということで、いつもはいろんなイベントのお知らせをするんですが、今日は普段なかなか知る機会のないシックハウスについてちょっとだけお話をしたいと思います。
はい、
加古さんは住んでいる環境が原因で体調が悪くなると聞いて何を思い出しますか。
あ、私はやっぱりこう埃が思い浮かびますね。
埃ですね、うん、くしゃみが出たり、ね、うんうんうん、ありますよね、うん、で例えばカーペットに寝転んだらかゆい湿疹ができたとかね、うん、あと風邪でもないのに今のようにくしゃみが出るとか、うん、何が原因かわからないけれどお家に入ると目がチカチカするとかね、
うん、
これってお家の中の何かによって体調が悪くなったと考えられます、うん、おそらく湿疹はダニで、くしゃみはハウスダストね、ホコリが原因だと思いますが、うん、私も実はダニに対してアレルギー反応が強く出る方です、うん、もうその時は痒くてもう皮膚の内側までゴシゴシ洗いたいぐらい苦しいです、
うんうんうん、
このように住宅環境が原因で体調が悪くなることはあってはならない健康被害です、
うん、
ダニやホコリはお掃除をまめにするなど暮らし方で暴露を抑えることが可能ですが、うん、建築する時点で体に悪影響を及ぼす材料を使ってしまうと、
うん、
住んでいる方の努力だけでは暴露を抑えられないというのが現状です、
はい、
この暴露を抑えるの暴露で、うん、加古さん聞いたことありますか。
あ、何でしょう、暴露本とはまた違うんですか。
そう、暴露本と意味は同じ、晒すということなんですけれども、
はい、
漢字はね、その暴露本の暴とかね、うん、暴飲暴食の暴という文字ですね、
うんうんうんうん、
あの文字の左側に日曜日の日がつきます。
へー、
これで、ね、読み方は同じ暴露です。
あ、そうなんですね、
はい、うん、アレルギーやシックハウスの場合はよりむき出しになる、
うん、
より晒される、
うん、
有害物質の危険にさらされるという意味合いが強くなります。暴露という言葉はシックハウスのお話によく登場するので少し詳しく説明しました。
はい、知りませんでした、ありがとうございます。
そこでもう一つ加古さんに質問ですが、うん、住宅の環境が体調不良の原因にならないように、うん、有害物質が発生する恐れのある材料をできるだけ使わず、
うん、
であるいは安全なものを選ぶ、安全な材料を選ぶ努力をすべき立場の人は誰だと思いますか。
うん、それは家を建てる人、建築屋さんでしょうか。
そうです、当たりです、うん、家を建てる会社大井建設もそうですね、
はい、
見た目がいいから安く住むからととんでもない勘違いをして家作りをしていたらいつまでたってもシックハウスは減りません、
うん、
そこで大井建設では建築材料を選ぶときから住まう方の健康を考えていること、うん、安全な家づくりを目指していることを約4分間にまとめた家づくりコンセプト動画を公開しています。
はい、
昨年このコーナーでも紹介していただいた山田陽子さんのお絵かきムービーです。うんうん、あれ可愛らしいイラストですよね。
はい、そうでした。はい、
弊社のホームページや YouTube で大井建設と検索しても見ることができます。うん、ぜひ安全な家づくりを紹介したコンセプト動画をご視聴ください。
はい、
また機会があればこのような、ね、アレルギーやシックハウスについて、それとシックハウスと同様に、うん、なかなか知る機会のない化学物質過敏症、このことについてもお話ししたいと思います。
はい、ぜひまた聞いてみたいです。はい、浜崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お二方ありがとうございます。
はい、
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。